では、本日の聖書朗読の箇所は、ルカの福音書15章25節から32節までになります。新約聖書の150ページになります。ルカの福音書の15章25節から32節までです。新約聖書の150ページになります。ではお読みいたします。ところで兄息子は畑にいたが、帰ってきて家に近づくと音楽や踊りの音が聞こえてきた。それでしもべの一人を呼んで、これは一体何事かと尋ねた。しもべは彼に言った。あなたのご兄弟がお帰りになりました。無事な姿でお迎えしたので、お父様が肥えた子牛をほふられたのです。すると兄は怒って家に入ろうともしなかった。それで父が出てきて彼をなだめた。しかし兄は父に答えた。ご覧ください、長年の間私はお父さんにお仕えし、あなたの戒めを破ったことは一度もありません。その私には友達と楽しむようにと小ヤギ一匹くださったこともありません。それなのに遊女と一緒にお父さんの財産を食いつぶした息子が帰ってくると、そんな息子のために肥えた子牛をほふられるとは。父は彼に言った。子よ、お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。だがお前の弟は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったのだから、喜び祝うのは当然ではないか。今お読みいたしました箇所から、今日は共に喜ぶ者へと題しまして、鈴木手元牧師より御言葉を取り継いでいただきたいと思います。
おはようございます。今朝も皆様と共に礼拝の恵みに預かれますことを感謝いたします。はじめに一言お祈りいたします。愛と恵みに富みたも私たちの作り主でおられる天の父なる神様、あなたの名前を心から賛美いたします。今日も私たちにこの礼拝を与えてくださり感謝いたします。開かれた御言葉を祝福してください。私たちがいろいろな心配事や悩みをあなたの御前に置いて、この時ただあなたの御声だけに聞くことができますように助け導いてください。語る者にも聞く者にも聖霊様の豊かなお取り扱いがありますように。お委ねしてイエスキリストの御名でお祈りいたします。アーメン。今日読みいただいたのはルカの福音書15章にあります放蕩息子の例えの後半です。先週この例え話の前半部分を共に読みましたけれども、この話は見失った羊の例えや亡くなった銀貨の例えとともに、神が失われた一人の罪人の立ち返りをどんなにかお喜びになられるかということを伝えているものです。このイエスが語られた放蕩息子の例えは、内容的には二人の息子を持つ父親の例えと呼ぶ方が正しい。この話の主人公はこの父親であるということを前回もお話しさせていただきました。少し前回の前半の部分も振り返りたいと思いますけれども、この話は弟息子が私が受け継ぐことになっている財産の分け前を今くださいと願い出るところから始まります。それでこの父親は二人の息子に生前分与という形で 財産を分け与えたのです。当時こうした生前分与は異例でしたが、全く認められていなかったわけではなく、父親が生前にその子供に財産を譲る場合、それをきちんと管理できるように父親が監督するという条件の中では認められていたそうです。ところがです、弟息子は財産をもらうや否や、受けた土地や家畜などをすぐさまお金に変え、父親の目の届かない遠い外国に旅立ってしまったのでした。そして大金を得た勢いですっかりお金を使い果たす。そこに大きな飢饉が起こり、彼は大変なひもじさと孤独を経験するのでした。豚の食べるイナゴ豆で腹を満たしたいと願うほどの空腹と、誰も助けてくれない孤独の中で、彼は我に返って父親の家に帰ることを決意します。そして父親に謝って、雇い人の一人として家に置かせてくださいとお願いしようと考えました。そして彼は立ち上がって父のもとに帰ったのです。するとまだ家までは遠かったのに、父親はこの息子を見つけて走り寄り、彼を抱き何度も口づけしたのです。父親は来る日も来る日もこの弟息子の帰りを待って、道の先を見つめていたのでしょう。この放蕩息子の姿を見つけると哀れに思って走り寄り、彼を抱きしめ口づけして、息子が帰ってきたことを心から喜んだのです。弟息子は、お父さん、私は天に対して、そしてお父さんに対して罪を犯しました。もう息子と呼ばれる資格はありませんと、用意していた謝罪の言葉を述べて、雇い人の一人にしてくださいと言おうとしましたが、父は息子の言葉を遮ってしもべたちに命じました。この子に一番良い服を持ってきて着させ、手に指輪をはめさせ、足に靴を履かせなさい。彼はこれまで通り息子として迎えられたのです。弟息子本人もこんな風に歓迎されるなんて全く予期していなかったことでしょう。神は我々の惨状を当然の報いとは見なさず、哀れに思ってくださる方なのです。彼が父親の家に帰ろうと決意し、それを実行したとき、すべては愛のうちに導かれていきます。そこには許しが備えられていたのです。弟息子は自分がこんなにも愛されている存在であることを発見しました。天の父はこの父親のように私たち一人一人のことを深く心にかけておられると、イエスは教えておられるのです。死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったという父親の言葉の通り、神は一人一人の存在をかけがえのないものとして愛し、慈しんでくださるのです。弟息子はもう自分は息子と呼ばれる資格はありませんと、資格云々と述べますが、父親はこの帰ってきた息子の存在自体を喜んだのです。そしてすぐさま盛大な宴会が催され、大きな喜びがこの家を包みました。ところがこの喜ばしい出来事を一緒に喜べない者がいました。畑で働いていた兄息子です。兄は怒って家に入ろうとしませんでした。弟に対する父親の振る舞いが彼には納得がいきません。自分は何年もお父さんに仕えてきた、言いつけに背いたことは一度もない、それなのに自分には子ヤギ一匹すらくれなかったではないか、逆に放蕩の限りを尽くして身を持ち崩して帰ってきた弟には肥えた子牛をほふっておやりになると父親に不満を爆発させます。彼は自分の弟をあなたのあの息子と呼んで突き放し、 断罪し軽蔑するのです。もう一人の失われた息子がここにいます。彼は父親の近くにいても心は遠く離れていたのです。言いつけに背かず義務は果たしてきたが、感謝はなく喜びもない。父の近くにいながらその愛から離れて、自分の正しさ、自分の力に生きていたのです。走り寄って弟息子を抱きしめた父親と違い、彼は家に入ろうともせず、弟の無事を喜べない。父親の喜びを共に喜ぶことができないのでした。それでも父親は一緒に喜べず報れている兄息子に対しても、いなくなっていたお前の弟が見つかったのだと言ってなだめ、一緒に祝おうと関係の回復を導こうとされるのです。それでも兄は弟を怒り受け入れることができませんでした。彼の言葉には、この兄息子の言葉にはお父さんという呼びかけもなく、平たくあなたと呼んで非難しています。自分には何もくれないと感謝を忘れ、溜めていた不満を吐き出します。彼には父親に対する感謝と尊敬の念が欠けています。この兄息子の態度は、イエスのことを、この人は罪人たちを受け入れて食事まで一緒にすると批判した宗教指導者たちの態度です。当時、主税人や遊女など罪人と呼ばれる人々がイエスの話を聞きにやってきて、イエスの愛を受け取って神に立ち返っていました。けれどもそれをよく思わなかったのが、パリサイ派や律法学者と呼ばれる宗教指導者たちだったのです。彼らは自分たちの信仰深さを示して、人々から認められるために、きちんとした宗教生活を送っていない人々とは一切交流せず、そういう人々のことを罪人と呼んで排除していました。皆さんの周りにもこんなふうに批判的で絶えず周りを裁いて自分の立派さを主張する人がいるかもしれません。あるいは自分の中にもそういうところが思い当たるという方も多いのではないかと思います。こうした兄息子のような批判的な人は、自分のイメージを保ち続けるために慢性的にいつも批判する相手を必要としていると言えます。誰かを批判することによって自分のイメージを保っている、そういう面があると思います。心の内にある抑圧された怒りや不満を周囲の人にぶつけて、鬱積した感情を晴らそうとする、自分の正しさや義務感、あるいは業績に基づいて生きる人々にこうした傾向が強くあるように思います。以前、あるカウンセラーの方から興味深い話を伺いました。私たちが誰かを怒り憎むとき、理性においてはあなたが、あの人がと、二人称、三人称で認識されますけれども、あの人が悪い、彼が悪い、そういうふうに二人称、三人称で理性においては認識されますけれども、感情を司る体脳皮質においてはすべて一人称で認識されるのだそうです。感情を司る体脳皮質というところにおいてはすべて一人称で認識される。つまり、あいつが嫌い、あの人が憎いというのは自分を怒り憎んでいることなのだというのです。理性においてはあの人が、ね、あなたが、あるいは彼がというふうに思っているかもしれませんけれども、この感情を司る体脳皮質においては一人称で、 自分自身のことを怒り憎んでいることになるというのです。この兄息子もありのままの自分を愛せていない、自分の存在価値に不安を覚えているというのが根本に見て取れます。私たちは皆、朝も昼も夜も絶えず父なる神の愛に立ち返ることが必要です。私たちの存在をありのままに愛してくださる父なる神、高価で尊いと言って愛してくださる父なる神の真実の愛に結ばれて、感謝と喜びを持って歩むことが私たち一人一人に求められているわけです。父親はこの兄息子のことも愛を持って諭します。そして交わりの回復の言葉を述べるのです。子よ、お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。だがお前の弟は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったのだから、喜び祝うのは当然ではないか。子よ、私のものは全部お前のものだ。我が子よと呼んで、私たちにすべての恵みを賜ってくださる父親の愛の呼びかけがここに確認できます。私のもの、そこには弟息子も含まれていることでしょう。すべてを父からの恵みとして受け取るとき、私たちは父の喜びを共に喜ぶ生き方へと導かれていきます。弟息子のように恵みの与え手である父に立ち返り、その無条件の愛を受け取るなら、存在としてのあるがままの自分を愛し、周りの人々を愛する心が与えられるのです。しかし与えられている恵みを当然のものとして受け止め、自分の力を誇るなら、この兄息子のように自分の権利や自分の正しさを主張し、絶えず周りを批判する排他的な生き方になってしまうことでしょう。いなくなっていた、失われていたお前のあの弟が見つかったのだ。祝宴を開いて喜ぶのは当然ではないか。ここで述べられているこの理由は、法的な理由や理屈による説明ではありません。それはなりふり構わず駆け寄って息子を抱きしめる愛、帰ってきた息子の存在を喜ぶ愛、私たち人間の常識や理解を超えた神の広く深い愛です。神はご自身の愛から離れてしまった私たちのために、御子イエス・キリストをも惜しまずにお与えになり、無条件の愛を表してくださいました。その愛は私たち人間の理解を超えており、その恵みは受けるに値しない私たちへの一方的な憐れみによるものです。ローマ人への手紙の5章8節にこのように述べられています。しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。私たちがまだ罪人であったときに、神は私たちを愛してくださった、そのように述べられています。私たちは礼拝と日々の祈りの生活において、この父なる神の限りない愛と恵みに立ち返ることが求められているのです。私たちは父なる神ご自身がどんなにか私たち一人一人を愛してやまないお方であるか、このことを覚え続けて生きることへと招かれているのです。私は良い牧者です。良い牧者は羊たちのために命を捨てます。 そのようにおっしゃったシュエスは、父なる神の愛から離れて弱り果てている私たちを救い出し、私たちが本来おるべきところへと導いてくださるためにこの世に来られ、救いの御業を成し遂げてくださったお方です。このお話は父親の愛の言葉で、父親の愛の語りかけで終わっており、その後のことは話の聞き手である私たちに委ねられています。もし私たちが天の父の恵みにいつも立ち返り、その愛に結ばれているなら、失われていた弟はかけがえのない私の弟となり、一人の罪人の立ち返りをこよなく愛される父なる神の喜びを共に喜ぶものとなるでしょう。お祈りをいたします。しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。父なる神様、あなたはご自身のところに戻って来るものをこよなく喜ばれるお方です。あなたは大きな犠牲を払って私たちをあなたの愛の中に迎えてくださいました。そのことを私たちがいつも深く覚え、いつもあなたの愛に結ばれて生きることができるように導いていてください。そして本当の意味で自分の存在を愛する私たちとされて、そしてお互いに愛し受け入れ合うことができる私たちとならせてください。またあなたの愛を知らずに望みなく生きている人々にも、あなたの愛とイエス・キリストの救いを届け、分かち合うことができますように、私たちを祝福してください。救い主イエス・キリストの名前でお祈りいたします。アーメン。
それでは続いてお座りになったままで、新聖歌217番九十九匹の羊は、これを賛美しましょう。九十九匹の羊。
主はお答えぬ。